おはようございます。民数記からメッセージをさせていただいていますが、今朝は、その続きということで、この6章22節から27節を今読んでいただきました。簡単にここまでを振り返りたいと思うんですが、1章から5章までには、なかなかここからどういうメッセージをするのかというのが難しいような箇所ですけれども、主の命令でイスラエルの民が人口調査を行ったという記録が書かれています。その人口調査の中で特別な人々としてレビ族という人たちが、性別特別に選ばれて、彼らは、その直接の人口調査には数えられないで、彼らは独自に数えられたということが書かれています。でその後6章の1節から、続いていくところ、これも少し特別な人たちのことが書いていますけれども、ナジル人に関する教えとなっています。ナジル人といいましても、部族とか、何か人種とかそういうことではありません。部族、人種、そういうことではないし、年齢でもない、男女の区別もありません。すべてのイスラエル人の中で、ある人が特別に主に対して誓いを立てるとき、その人が、ここに書いている一つ一つの命令を守ることによって自分自身を清めて主に捧げる、そのための決まり事がここに書いているわけです。言ってみればレビ族の人でなくても同じように自分を主のものとして捧げる、そのための手段がここに書いているということです。そしてそれは全てのイスラエル人に対して開かれているということになります。そして今日読んだ、この特別な祈りがあるわけですけれども、その後のことも少し見てみたいんですけれども、7章1節をご覧ください。モーセは幕屋を建て終わった日にこれに油を注いで清別した。そのすべての器具と祭壇及びそのすべての用具もそうした。彼がそれらに油を注いで清別したときと続いていきます。実は時間の流れで言いますと、これは出エジプト記の最後の部分につながっています。出エジプト記の次にはレビ記があるではないかと思われるかもしれません。確かにそうなんですけれども、この時間の流れとしては出エジプト記の次に民数記が来るということになっているようです。でレビ記というのは、言ってみれば幕屋が完成した後にどのように神様を礼拝するのか、またどのように捧げ物をするのか、そういった、礼拝の民としての守るべきさまざまな教えが記録されているところということができます。ですから直接のレビ記にももちろんいろいろなエピソードが出てくるんですけれども、直接の時間的なつながりはないと言ってよいと思います。そういうわけでこのイスラエルの旅路の時間的なつながりで言えば、出エジプト記の最後は幕屋が神様の命令通りに作って完成したというところで終わっています。でその続きがまさにこの7章の1節、モーセは幕屋を建て終わった日にと続いていくわけです。で民数記の始めというのは、今お話ししたようにイスラエルの民が神の民として整えられて、いよいよ約束の地へ向かって出発するその備えが書かれているわけです。そしてこの7章から9章にかけては、完成した幕屋においてどのような礼拝が実際に捧げられていったのか、そのことが記録されています。この完成した幕屋を通してイスラエルの民は礼拝の民として進んで礼拝を捧げるようになりました。そして10章の11節まで飛ぶんですけれども、10章の11節をご覧ください。 第2年目の第2月の20日に雲が証の幕屋の上から離れて登った。それでイスラエル人はシナイの荒野を出て旅立ったが、雲はパランの荒野でとどまったと書いています。第2年目の第2の月の20日、その時この神様の臨在を表す雲の柱が幕屋の上から離れて登った。これは出発の合図ということになります。イスラエルの人々はエジプトを出てまずシナイの荒野を経てシナイ山へ向かいました。そこで神様からあの実戒をはじめとする戒めをいただき、そして幕屋を作るようにという命令をいただいて、ここから見ますとその市内の荒野に、1年以上とどまっていたということがわかります。そこで彼らは実戒をいただき、そして幕屋を作り、そして人口調査をし、いよいよ、言ってみればそこで神様の民として整えられて、さまざまな準備がなされたということです。そしてついに1年以上過ごしたその荒野を後にして、いよいよ約束の地を目指してまた次なるところへと旅立っていく、このような状況がここにあります。で、今日お読みした6章に戻りますけれども、この祈りというものはイスラエルの民が礼拝の民、主の民として整えられて約束の地カナンへ向けていよいよ出発する、その時に与えられたのがこの祝福の祈りであるということができます。ですからこの祝福の祈りというものは今約束の地に向けて、本当にさまざまな困難が待ち受けている、そこへと旅立っていくイスラエル人のための祈りだということがわかります。私たちの人生はまたこの世の中での歩みというものはよく旅路に例えることができます。実際別にこれはクリスチャンであろうとなかろうと自分の人生を旅に例える人は少なくないと思います。実際に私たちは聖書は天の御国を目指す地上では旅人であり希留者であると聖書に書かれています。旅人であり希留者ですから、私たちの歩みにはさまざまな困難や行き詰まり、焦りと不安、悲しみと苦しみ、涙があります。もちろん喜びと楽しみ、感謝もあふれています。ですから一人一人に神様が与えてくださった人生の歩みのその重さというものを比べることはできないと本当にいつも思っています。時々ですね、テレビのドキュメンタリーなんかにも出てきますけども、確かに誰の目にも、もう本当この人は波乱万丈の人生を送ってるなと思えるような人がいらっしゃいます。また教会にもそういったところから本当に救われてイエス様を信じるようになったという話も聞くことがあります。しかしそういう方を見ていて、それに比べればもう自分は本当にもう平凡な人生しか送ってないなと思う人が大半だとは思うんですけれども、平凡という意味がもしつまらないとか取るに足らないという意味であるとしたら、それは間違っていることですね。私たち一人一人に与えられた人生というものはそれぞれが特別なものです。神様が与えてくださったものです。ですからそれをですね、あの人と比べて私は平凡だとか、私の人生には何もないとか、あるいは逆になんで私の人生はこんな苦労ばっかりなのだろうかとか、そうやって比べることはできないわけです。どんな人生であっても自分の力だけで、自分の努力だけで歩めるほど楽なものではありません。この祝福の祈りというものは、いつも礼拝の最後に祝祷というものをしますけれども、その原型とも言われています。まさに神様を礼拝した後、それぞれの場へとまた戻っていくわけですが、その一人一人を送り出すための祈り、それがこの祝福の祈りであるということができます。さてこのようにイスラエルの人々はこれからまさに危険な荒野の旅へと旅立とうとしていました。 食料や財産を守るためにどうしたらいいのか、水をどう確保したらいいのか、敵の攻撃からどう守られたらいいのか、もういろんな必要がありました。その必要を誰が満たしてくれるのか、どうやって保証されるのか、まあ、彼らの目の前にはさまざまな問題が実にあったということです。で、そんなイスラエルの民にとって祝福を受ける、祝福を受けることができるかどうかということは、まあ、生き死にに関わるようなものだったということです。まあ、砂漠を旅する、荒野を旅するイスラエルの民にとって祝福とは一体何だろうか考えてみますと、それは食料や水が与えられるということであったり、敵が攻撃してきても守られるということであったり、あるいはこんな荒野であってもさらに子孫が繁栄していくということであったり、そういうことだったと思います。しかし現実はどうだったのでしょうか。民数記、出エジプト記をずっと読んでいきますと、イスラエルの民の愛には飢えと渇きの連続でした。敵の襲撃にも怯えるような日々でした。で、その都度イスラエルの人々は何度も何度も主に対して、そしてモーセに対して不平不満を漏らして、まあ、残念ですけれども、この世代の人たちは結論から言えば約束の地に入ることができずに、荒野でその一生を終えてしまったということです。ここで私たちは考えさせられます。私たちにとっての祝福とは何だろうか。祝福が約束されていると言っても私たちの日常の現実はどうであろうか。困難や行き詰まりがしばしばある、苦しいことや悲しいこともしばしばある、さまざまな必要があるのにそれが十分でないという現実がある。私たちクリスチャンはそういう状況にあっても、もうそれも神様の最善だと信じて歩んでいますけれども、いや、まあ、こんなことを言っていいのか分かりませんが、そう言い聞かせているかもしれません。しかし私たちが、そうやってですね、自分の心の中で何とか納得しようとか言い聞かせようとか、そういうところから解放されて、本当に私たちは神様の祝福の中を歩んでいるという確信を一人一人が持つことができるならば、本当に幸いではないかなと思います。新年聖会が月曜日にあったんですけれども、その講演の中で講師の藤原先生の言葉の中に、こういうことがありました。日本の教会、まあ、あるいはクリスチャンに欠けていることの一つが苦難についての理解ではないかという話をされていました。まあ、確かに私たちは知らず知らずのうちに、この世の中の考え方、価値観に影響されているかもしれません。成功する、繁栄することこそが祝福である。で、それはいつの間にか教会の中にも入ってきて、成功すること、繁栄すること、あるいはそれを成長と言い換えてもいいかもしれません。もうそれが祝福である。もちろんそれも祝福です。しかし祝福とはそれだけなのでしょうか。そういったことを考えさせられました。少なくともここで見る神様の約束された祝福は決して目先の繁栄や成功のことでないことは明らかです。さっきもお話ししたように、実際にこの時祝福の祈りを受けた人々は結局約束の地へ入れなかったんですね。じゃあ神様の祝福はないんだろうか。決してそうではありません。そしてそれは単なる気休めの言葉ではありません。神様ご自身が、主ご自身が祝福を約束してくださっているわけですから、それは単なる口約束ではありません。現実のものであるはずです。で、ここで、注目したいのは主の御顔という言葉です。25節と26節に繰り返して言われています。御顔をあなたに照らし、御顔をあなたに向け。聖書の中で主の御顔というものは特別の意味を持っています。それはそこに神様がおられるという臨在を表すことと同時に、私たちに向けての神様の思い、関心と というものを表しています。聖書は全知全能で至高の天地を作られた神様がイスラエルのために、いや私たち一人一人に関心を向けてくださっている、それが聖書の語っている真実ですと同時に、そのところに共にいてくださるということ、これは本当に驚くべきことです。詩編の31編16節にはこのように書かれています。御顔をあなたのしもべの上に照り輝かせてください、あなたの恵みによって私をお救いください。詩編の作者は神様が自分に関心を向けてくださる方であること、そして自分を救ってくださる方であることを信じていました。確かにイスラエルの民の歩みを見ていきますとき、神様が変わることのない真実をもって民を愛し救い導いてくださったことを私たちは知ることができます。もう一つ注目したい言葉は平安という言葉です。26節に平安という言葉が出てきます。この民数記6章24節から26節は、非常に整った形をしているんですけれども、元のヘブル語の文章を見ますと、ある人がよく言っている、日本でも五七五ってありますけれども、単語の数が3つ、5つ、7つとだんだん増えていくような形になっています。これは日本語の聖書を見ても、それはわかると思います。主があなたを祝福しあなたを守られますようにという非常にシンプルな短い祈りの言葉が2行目3行目と続くにつれて1語ずつ言葉が加えられて、その様子がわかると思います。でこの祈りの言葉の積み重ねがあたかも神様の祝福が果てしなく広がっていくような印象を与えています。で祝福という言葉で始まったこの祈りが広がりを見せて最後に平安シャロームという言葉で終わっています。シャロームという言葉は聞いたことがあると思うんですけれども、平安とか平和と訳されている言葉です。で元々の意味は完成とか完全という意味があるそうです。つまりこの祈りは祝福をもって始まって、で主の御業の完成を願い、そして完成へと私たちを導いていく祈りであるということがわかります。もう一箇所詩編128編4節から6節を、お読みしたいと思います。そのうち、一部は今週の御言葉に載せてあるんですけれども、このように書いています。見よ、主を恐れる人は確かにこのように祝福を受ける。主はシオンからあなたを祝福される。あなたは命の日の限りエルサレムの繁栄を見よ、あなたの子らの子たちを見よ、イスラエルの上に平和があるように、このように歌われています。先ほどからお話ししているように、この時のイスラエルの民の現実はどうだったでしょうか。もういつも飢えと渇きがありました。敵の存在がありました。困難な状況の連続でした。とても平安とか平和とは言えない、言い難いような状況がありました。しかし神様はそういった状況の中にあっても平安平和を約束されます。そしてそれは単なる口約束ではないとしたら、どうしてそのように言えるのでしょうか。それはこの平安平和シャロームということはどんな状況の中にあっても変わらないことだからです。つまりそれは真実なお方が共におられるという約束だからです。それこそが神様が約束された平安平和シャロームであるということです。主がいつも共におられるということを知るとき、私たちは実際に心の中の平安と落ち着きを取り戻すことができるわけです。まとめたいと思いますが、主の祝福とは主が御顔を向けてくださるということ、つまり私たちに関心を持ってくださる、深く関わってくださる、そしてシャローム平安を与えてくださるということです。 そしてさらにこの祝福とは、私たちによってこの神様の御業が完成していくということ。つまり私たち自身が神様のご計画の中にちゃんと組み込まれているということです。そのことを知るとき、私たちはたとえどんな状況にあったとしても変わることのない神様の祝福と、そして平安を信じることができるのではないでしょうか。ですから神様が与えてくださる祝福とは、物質的な繁栄とか成功とか、あるいは私たちの必要が全て満たされるということ、もちろん結果としてそのように神様はしてくださいますけれども、そのことが祝福なのではない。神様が与えてくださる祝福とは、神様が私たちと共におられ、そして主の平安、主の平和が私たちを通して実現していくこと、完成していくことだ。そのようにここから教えられるわけです。神様は私たちの生涯を通してご自身の計画、御心を実現してくださる。私たちを通して栄光を表してくださる。その結果として私たちは繁栄や成功をいただくこともあるでしょう。喜びと楽しみが与えられることはあるでしょう。しかしそれはすべて神様を離れてあるものではないということを、今朝心に留めたいと思います。3つ目の点に入りますけれども、主はあなたを祝福しておられる。主はあなたに平安を与えてくださる。そのように祈られているわけですけれども、それは 今お話ししたように、どんな状況の中にあっても神様があなたと共におられる。あなたに御顔を向けてくださる。そしてあなたを限りなく許し愛してくださる。それが祝福だということです。でこの祈りは誰が祈ったのかということをもう一度確認したいと思いますけれども、23節です。アロンとその子らに告げて言え。アロンとその子らというのは祭司たちということです。祭司たちがこのイスラエルの民のために祝福を祈ったということです。彼らがというのもこの祭司たちのことです。27節をもう一度ご覧ください。彼らが私の名でイスラエル人のために祈るなら、私は彼らを祝福しようと言われています。で24節、25節、26節は主が、主が、主がと神様の皆が3度繰り返されています。実会の中では神様の皆を乱れに唱えてはならないと言われていますが、あえてここでは神様の皆を3度も唱えているわけです。それはこの主というお方だけが私たちを祝福できるお方であるということを宣言しているからです。それだけではありません。この27節を見ますと、神様ご自身がその祝福を保証してくださっているということがわかります。彼らが私の名でと書いていますが、これは私の名をイスラエルの子らの上に置くならという意味です。つまり祈るというのは、そこに神様の主の皆を置くということです。主の皆を置くとは、主の皆に完全な信頼を置くということです。アロンの子たち、祭司たちが命じられた通りに、この主の皆によって祝福を祈るなら、私は彼らを祝福する。神様は私が彼らを祝福すると力強くここで宣言してくださっているわけです。これは何を意味しているでしょうか。神様、主が祝福されるなら、誰もその祝福を妨げることはできない。誰もその祝福から私たちを遠ざけることはできないという宣言です。単なる人間の祝福ではないんですね。私たちが、もうあなたが祝福されるようにと祈ります。でも私たちが祝福を祈ったからといって、それが何か大した意味があるわけではありません。しかし、神様ご自身が私があなたを祝福しよう、祝福するとおっしゃっているとはどういうことでしょうか。それは、その祝福から 遠ざけるものは何もない、その祝福を妨げることはできないということです。だからこそどんな状況に置かれても、どんな立場に置かれても、どんなに善と多難に見えたとしても、この神様の祝福があるならば、その祝福から漏れることは決してないという約束がここにあるわけです。ここを読みますと、ローマ書8章35節のところでパウロが祈っている祈りを思い出します。パウロは非常な高まった気持ちを持って、私たちをキリストの愛から引き離すのは誰か、高さも深さもその他どんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできませんと祈っていますけれども、まさに同じように私たちもいかなるものもこの神様の祝福から、そして愛から私たちを引き離すことはできないのだと確信を持って祈ることができます。私があなたを祝福すると、他でもない、私でもありません。神様が約束してくださっています。神様が祝福すると言ってくださっているわけですから、私たちは本当にこの祝福に信頼して主を見上げていきたいと思います。私たち自身はもう本当に弱く、汚れ、挫折して行き詰まる。しかし私たちだけを、自分を見ていてはいけないわけです。私たちを呼んでくださったお方、そして私たちの上にご自分の名を置いて祝福を命じてくださったお方を見上げ、この祝福を信じていきたいと思います。私があなたを祝福すると宣言されたお方にますます信頼して、主の業に励んでいきたいと思います。お祈りしましょう。